はい、それでは、今から瞑想のインストラクションを行っていきます。まず最初が、微細な身体の瞑想。2番目が、慈悲の瞑想。そして3番目が、呼吸瞑想、アナパナサティですね。これは、先日、出版した、本当の自分とつながる瞑想入門の中に、詳しく、書いてありますけれども、今日はね、それを丁寧にやっていきたいと思います。今私らは鎌倉の木造の家の、有機聖堂っていうね、素晴らしい場所にいて、時間もたっぷりあるので、今から1時間15分ぐらいかけてやりたいと思いますので、時間のある方はこのインストラクションを聞きながら、やってもらえたら、3つの、瞑想がほぼ省略することなしに全部フルで体験できるかと思います。はい、瞑想そのものについてはね、もう散々、説明してきてますので、詳しい説明はそちらの方に譲りますけれども、とにかく私らは何かに乗っ取られて生きてきていた。まあ、その乗っ取りの犯人をエゴとも呼び、ね、まあ、時には私はエイリアンとかいろんな言い方を呼びます、ね。で、それを自分だと思って生きてきて。で、そのエゴっていうものは非常に始末に負えないもので、なぜ始末に負えないかっていうと、基本的にそれはネガティブなエネルギーでできていて、だからエゴの活動そのものが全部ネガティブなエネルギーを増やすことが目的としている。エゴというと、まあ、すぐに自分の利益のことばっかり考える人ってね、っていうのがエゴイストの世間での意味ですけども、全然そうじゃない。自分の利益を考えるんだったらば、まあ、それでも他の人も自分の利益を考えてんだから、自分の利益ばっかり考えてる人同士の間で妥協とかね、が成立するけれども、我々のエゴっていうのはそんな生易しいものではなくて、ネガティブなエネルギーを得るのが目的。それは自分を振り返ってみればもうすぐにわかるはず。皆さんのエゴは絶対に自分の利益ばっかり考えてなんかいないです。だったらなぜ利益にもならないあんな破滅的なことをするんですか？なぜわざわざ大事なものをあんな自分で壊しちゃうんですか？なぜいつまでもいつまでも過去の嫌な思い出を100回も200回も300回も思い出してはそのたびに嫌な思いをするんですか？なぜしょうもない明日のこと、1年後のことを心配して、今心配しても何の意味もないのにそれで不安になって、で、不安になった結果、何の準備もできないで本当に失敗してしまう。なんでこんなバカバカしいことを我々やってしまうんですか。みんなエゴのためですね。そうして我々が不幸になること、失敗すること、惨めになること、自己破滅することをエゴは喜んでいる。なぜ？その時我々の中にとてつもない量のネガティブなエネルギーが湧いて、そのネガティブなエネルギーを湧いてるのを喜ぶのがエゴだから。で、それに乗っ取られた状態にあった。だから乗っ取られた状態が続くと、もう惨憺たる未来しか待っていない。で、問題は我々はエゴなのか。そうじゃないですね。エゴっていうのはただ乗っ取られた相手に過ぎない。 そしてそれは実に巧妙だから乗っ取られたっていうことすら気づかせないで、でそれが自分だと思い込んでしまった、ね、だから非常に立ちが悪いです。これが外部にいる、ね、敵だったらば、でそれが攻撃しているんだったらば、それに対して身構えることも防衛することも、準備することもいろいろできるけれども、それが内部どころか自分自身である。でこれはもうどうしようもないですね。なんだけども、このどうしようもない状況を打ち破るための、方法がある。それが瞑想ですね。それはエゴが常にネガティブな映画を制作して上映して、それをスクリーンの上に映写している。そしてそれをリアルだと思い込んで我々は生きてきてしまった。だからもうエゴの思い通りに我々はコントロールされてきた。未来への不安を持つと非常に不安な映画が上映されて、それをリアルだと思い込んだ我々はもう怖くて怖くて怖くて怖くて、もう何もできなくなって、で本当に実際に心配してしまう。過去の嫌なで映画を上映されると、もうまるでその嫌な出来事は今起こったかのように、それがもう100回も200回も起こって止めどもなく不幸になっていくっていうような、こんなバカなことを我々はやってきた。じゃあどうしたらいい。映画なんだから、その映画のプロジェクターをスイッチオフしましょう。そしてスイッチオフしたら、スクリーン上には何にもなくなって、全てが幻だったってことに気づく。でその時に自分はエゴではないっていうことに気づく。エゴとして生きていたらもうどうしようもない人間に、でも自分はそうではない、そしてそうではない何かと、このどうしようもない自分との間にはとてつもない断絶があって、この断絶をどうジャンプするのか、向こう側へ飛ばなきゃいけない、そしてこちら側の何かはもう死ななきゃいけない、ここはキリスト教の場所なので、今、十字架にかけられたイエス様が、ここにいらっしゃいます、ね、でここのイエスの道行きのところでイエス様が死刑宣告を受けた後十字架にかけられて、そして最後にはお墓に葬られて、そしてそこから抜けられて復活された。それは2000年前の出来事でもあったけれども、それは今起こっている。我々は十字架の上で死ななきゃいけない。一回はその上で復活する。我々のエゴは一回死ななきゃいけない。死なない限り復活というものはありえない。だから瞑想っていうのはエゴが瞑想するんではない、エゴが何かの得をするために瞑想するのではなくて、エゴを手放していくこと、 このどうしようもないエゴを手放して、どうしようもないエゴには十字架の上で死んでもらって、でその上で全く違う何かが復活する。でその時エゴが一番苦手なもの、それを日常の中でやっていくことがそれの助けになる。エゴが絶対にできないことは何？感謝すること、損すること、喜んで損すること、誰か他人のために奉仕すること、そういうことですね。だから日常の中で常に他人のために奉仕をして、喜んで自分が損をして、で喜んで感謝をする、そういう生活をしていくと自然な形でエゴを手放すのに非常に役に立ってくる。この生活をすることなしにいきなり瞑想すると、瞑想が得をするための手段となってしまう。物欲しげな瞑想になってしまう。私は何かが欲しいっていう瞑想になってしまう。そういう瞑想は2年と持たないです。2年したらそれまでどんなに瞑想の中で何かを経験していたとしても、結局それはエゴを増大させたに過ぎないから。だけど瞑想そのものはエゴを手放すことだから、エゴの方が頭にきて、瞑想なんかもうやめてくれ、こんなバカバカしいことやめてくれって反撃を食らって、2年でもできなくなります。我々はそれを乗り越えて、エゴの性質をよく理解した上で、エゴが得する方向ではなくて、エゴが損する方法、それを仏教の伝統的な用語では菩薩行と言いました。さっき小太郎氏は、損は悟り、得は迷いってことを言われた。だから喜んで損をする、他人のために奉仕をする、その方向ですね、その方向で瞑想していくと行き詰まることはありえない。どんどんどんどんエゴを手放すことができて、エゴを乗り越えたところにある何か全く新しい次元が開かれてきます。それをまあ本当の自分と言ってもいいし、本当の世界と言ってもいいし、青空と言ってもいいし、ミンギュリンポジェだったらネイチャーオブマインド、心の本質と言ってもいいし、いろんな言い方してるけども全部同じことですね。はい、じゃあ我々はエゴを手放して今から青空に入っていきます。はい、じゃあまずは、背中をまっすぐにしてください。座禅の姿勢、今度の本に詳しく書いてありますから、その本を見て、きちんとした座禅の姿勢をとってください。はい、じゃあまず体をゆっくりと左右に揺すりましょう。骨盤のところから揺すってください。はい、じゃあその左右の揺れ幅をだんだんだんだん小さくしていって、最後にまっすぐに立っている場所を見つけてください。はい、じゃあ肩を上げましょう。上げて上げて上げて上げて、ストンと落として。もう一回上げて上げて上げて上げて、ストンと落として。もう一回上げて上げて上げて、ストンと落とします。 はい、顎を引いて、口は閉じて、舌の先は上の前歯の根っこのところに置きます。で、目は閉じてください。今から体の中を見ていきますので、外側からの刺激はなるべく避けます。はい、で、両手は手のひ、膝の上に置いてください。手のひらは天井に向いています。ゆったりと。はい、準備はできました。我々がエゴが制作して、エゴが上映している映画に夢中になっている時、その映画の中にズブズブに入っている時、我々はすっかり忘れているものがある。それが自分の体ですね。だから自分の体から切り離された我々の頭だけ、脳みそだけが映画の世界に入っている。ってことは逆に言うと、この体を取り戻すことで映画の世界から出てこれる。じゃあこの体を取り戻しましょう。取り戻すためにはまずは体を観察しましょう。体のことなんか全然注意を払わなかった。だから今注意を払いましょう。はい、じゃあまずは、おへその下、下腹あたり、呼吸に従って皆さんの下腹が、膨らんでは縮んでいる。その様子をまず見てください。息を吸ってお腹が膨らんで、息を吐いてお腹がへこんで、膨らみ縮み、膨らみ縮み。呼吸と膨らみ縮みを両方シンクロしているのを感じ取ってください。心のおしゃべりが始まったら、またすぐにこの体に戻ってきます。はい、皆さんの体の内部に大きな宇宙が広がっている。 我々は体の外に何かを求めてきた。だけど何にも見つからなかった。それもそのはずで、それは全部体の内側にあったから。はい、内部の世界が少しずつ開かれてきましたね。はい、それをもっと細かく見ていきましょう。パーツパーツで見ていきます。はい、右の手のひらに注意を集中してみてください。ですが、意識を手のひらの中に入れるっていうことですよ。自分の手のひらを外から見るんではなくて、手のひらの中に立つ。立った途端に、余計に手のひらが敏感になったですね。手のひらの表面がチリチリいっている、チリチリピリピリいっている、5本の指の中で、手のひらの中で炭酸の泡がシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワ行くように、微細なエネルギーがあふれかえっている。はい、そして肘、二の腕、肩と右腕全体を感じてください。右腕全体の中がシュワシュワシュワシュワ、微細なエネルギーで満たされていく。じゃあ左腕もいきましょう。左の手のひらから肘を通って肩まで、右腕、左腕、はい、じゃあ腕はもういいですから、肩、もちろん腕を感じ続けながらですよ。腕を感じ続けながら足の方へ移動します。右足の先、つま先、足の裏、かかと、足首、足は手のひらよりかもちろん鈍いですけれども、丁寧に注意を与えれば右の足を感じることができる。はい、それをずっと上がっていきます。ふくらはぎ、柔らかいふくらはぎ、そして膝小僧と膝の裏、それからいくつもの筋肉がある太もも、それから足の付け根にある股関節、右足全体を感じます。右足、左足も両足を感じましょう。 それじゃあ両足が十分感じられてきたら、お尻が今座布とかクッションとかの上に乗っかっている。それらによって支えられている。はい、じゃあそのお尻の感覚を味わえたら、それと両足の感覚を結びつけて、下半身として一塊捉えてください。下半身。そして今皆さんの下半身は温かい温泉で腰湯に浸かっている状態。気持ちよく使っていると、下半身の体とお湯の境が分かんなくなってくる。お湯に溶けていく。だけどまだなんか溶けなくて、以前通りのものがありますね。それが胴体です。胴体の感覚は以前と同じですね。で、胴体はちょっと大きすぎるので、背骨を手がかりとします。はい、背骨の一番下、尾てい骨のあたり、それから背骨の中をゆっくりと登っていきます。1センチ刻み、2センチ刻みで。で、登っていくときに同じ高さにある下腹部、胃腸、みぞおち、胸、肩を感じ取ってください。はい、首、顔、頭とつなげていきます。 じゃあもうパーツパーツに分ける必要はないです。体全体として捉えて、皆さんの体が微細なエネルギーに満ちている、いわば微細な身体に変容した、微細な身体が立ち現れてきた。今までのがいわば物質的な体、それが今微細な身体に変わってきた。その特徴はもう皮膚が体の内と外と分けることはなくて、体という形そのものが今消えつつある。はい、体という形が消えつつある、その中を深く降りていってください。すべての思いを手放して、自分を超えた何かに向かってください。はい、微細な身体が立ち現れて、微細な身体の方に今皆さんは立っている。で、その時に今までの自分がよく見えるはずです。エゴと同一化していた自分、そしてそこではいつもネガティブなエネルギーの操られるままだった。馬鹿正直にネガティブなエネルギーに反応していた。怒りが湧けば怒りの対象にその怒りを、不安が湧けばもう不安でビクビクして、むさぼりは湧けばむさぼりの対象を何とか手に入れようと死に物狂いになり、もうすべてが必死になってやってきた。それが生きるか死ぬかのように。でも今すべてがスクリーンの上の映画に過ぎなかった。むさぼりの対象も怒りの対象も不安の対象も全部幻だった。はい、そして今皆さんの中を非常に温かなエネルギーが 湧いてきているのを感じると思います。あのエゴに支配されていた時、常に暗くて冷たくてイライラするエネルギーに突き上げられていたのとは全く対照的ですね。はい、暗いエネルギーにコントロールされていた時、我々は自分がわざわざ惨めに不幸になるように自分で自分を仕向けていた。はい、そのからくりが今全部きれいに見える。それに騙された自分は散々苦しい目に遭ってきた。辛い目に遭ってきた。でもそういう目に遭わせたのは自分自身。自分で手首を切っちゃう自傷行為の人は時々いますけれども、でも我々はみんな同じようなことをしている。自分で自分を痛めつけている。それとも知らずに。はい、そういう全てのことを今きっぱりとやめます。はい、じゃあその温かい慈悲でもって傷ついた私、惨めな私、辛い私を抱きしめてこう念じてください。私が幸せでありますように。私が苦しみから解放されますように。はい、自分が自分をいじめることをやめさえすれば、もうその瞬間に幸せになったじゃないですか。何だったんですか、あれは一体。 自分は幸せになるためにはあの人に幸せにしてもらうしかないと思っていた。でもその人は全然私の思い通りには動いてくれなくて、私を全然幸せにしてくれなくて、で余計惨めになって、でわけのわかんないことがずっと続いていた。でももう自分の幸せのために誰も必要としていない、皆さんは自分だけで幸せになれる。でその時に他人への関心を失うのかっていうと真逆ですね。今皆さんはその人のことが気になってしょうがない、なんとか幸せになってほしい、なんとかあの苦しみから解放されてほしいと思う。全く新しい関心が生まれてくる。今までは関心があるといっても実は他人を利用しようとしていただけに過ぎなかった。はい、じゃあまずはそうやって他人との関係をリセットしていきます。最初にもともと関係の良かった人、好意を持っている相手、尊敬をしている相手、そういう関係の良かった人たちを一人、生きている人ですね、亡くなった人ではなくてお一人選んで、自分の目の前 1.5 メートルぐらい先に置いてください。手を伸ばせばその人の体に本当に触れられるように、その人が本当にそこに存在しているように感じ取ってください。そしてその人の笑顔に注目します。皆さんはその笑顔が大好き、そしてその笑顔がいつまでも続くようにこう念じます。この人が幸せでありますように。そして皆さんその人のことを深く感じるから、その人が笑顔の裏にたくさんの辛さや苦しさや寂しさを抱え込んでいることが手に取るようにわかる。だから懇念します。この人が苦しみから解放されますように。はい、この2つを、心の中で何回も唱えてください。そうするうちに何か非常に強い温かなものが泉のように湧き起こってきます。そしたらその湧き起こってくるものを深く感じてください。もうその時、言葉を繰り返す必要はないです。この人が幸せでありますように、苦しみから解放されますように。 今皆さんの中に湧き起こってくるものが慈悲と伝統的に呼ばれているものですね。その慈悲は非常に強い力でもってほとばしり出てくるので、もう単なる知ってる人、好きな人っていう少人数のグループの範囲をはるかに超えたところまで届いていっている。だからその慈悲でもって道を歩いていくと、そこですれ違うすべての人が、電車に乗った時にその車両の中にいるすべての人が、コーヒーを飲むために立ち寄ったカフェの中にいるすべての人が愛おしく思う。今までだったら単なる無関心か、あるいは不愉快な存在だった。だけど今は愛おしい存在になる。はい、じゃあこの鎌倉の家、木曽の家に来る前に、すれ違った赤の他人、一人ぐらい覚えてますよね。じゃあその人、その見知らぬ誰か、名前ももちろん知らないし、どこの誰かも知らないけども、何か印象に残っている人、はい、その人を目の前に置いて後念してください。この人が幸せでありますように。この人が苦しみから解放されますように。はい、皆さんの慈悲は、赤の他人に対する愛しい思いを持つほど非常に強いものになってきました。いわば慈悲の目でもって全ての人を見ている。その慈悲の目でもって見たときに、全ての人、それは今までのように自分や好きな人や赤の他人に対して慈悲で見ることができたけども、それは当然嫌な人、嫌いな人、 に対しても同じように慈悲の目で見られなきゃいけない。そしてその慈悲の目で見られた時に、今まで嫌な人、嫌いな人がそうでなくなる。その人に対するネガティブな感情がそこで浄化されていく。そういう浄化の力を慈悲が持っています。それ以外は無理ですね。はい、じゃあそういう人、その人のことを思った途端に、その人から言われたこと、されたこと、あんなことを言って、あんなことをされて、で、あの嫌な場面が蘇ってきて、また嫌な感情が湧く。それがもうずっと1週間続いている人もいれば、もうすでに何十年と続いている相手もいる。だけどいつまでもそんなことを繰り返しているのもバカバカしいし、辛いだけですね。今その人を慈悲の目で見ることによって、全てのその人に対するネガティブな感情を一気に手放して浄化しましょう。はい、じゃあそういう人を一人選んで 1.5 メートルぐらい先に置いて、前と同じことをしてください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。 慈悲がすべての憎しみを、恨みを浄化しました。そして少なくとも浄化できるということを今実感できました。また湧き起こってくるかもしれないけど、もうそんなもの関係ない世界があることを知りました。はい、じゃあそういう慈悲の目で自分も好きな人も赤の他人も嫌いな苦手な人も見ることができた我々は、結論としてはこうなりますね。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。はい、じゃあこの方向で、皆さんの自分の人生はどうにかなりそうな目処が立ったと思いますけれども、皆さんの周りには全然目処が立っていない混乱の最中にある人たちが山ほどいるかと思います。 自分が一体何をしているのかもわからない。当たり前ですね。何かに乗っ取られて、その乗っ取られたものに全てコントロールされて突き上げられてやってるんだから、もう何やってるのか分かんない。で、その人たちを真正面から見ると、黒な煙がその中を充満しているのが見える。その真っ黒な煙のために何も物事を見ることができない。すべてを歪んでネガティブに解釈して、どんどんどんどんネガティブな世界に落ちていく。はい。じゃあもうダークサイドに落ちるしかない。人、それにはそのダークな暗い真っ黒な煙、それを取り除きましょう。本人にはもうそれはすることができないから、皆さんがしてください。皆さんが掃除機になって息を吸いながら、その暗くてダークでネガティブな煙を吸い込んじゃってください。それは鼻を通って皆さんの中に入ってきます。でも皆さんは今慈悲そのものになっているから、そのダークで暗くてネガティブな黒な煙も立ちどころに浄化し、慈悲の光へと変える力がもう持っている。闇と光がぶつかった時に、一瞬のうちで光が勝つ、闇が光に勝つことはできないです。これはもう宇宙の法則としてそうですね。はい、じゃあその慈悲という光で闇を照らしてください。そしてそれが、闇は一瞬のうちに光に変わり、その光をその人の中に、空洞になったそこに送り届けてください。息を吸いながら、この人が苦しみから、邪悪なエネルギーから解放されますように。そして慈悲の光を返しながら、この人が光の中を歩けますように、幸せでありますように、こう念じてください。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて。 吸って吐いて吸って吐いてしてきた皆さんにとって、この吸う息と吐く息とが非常に今きれいに見えています。でこのまま呼吸瞑想アナパナサティに移行します。慈悲の対象はもうそこまでにしてください。今純粋に呼吸だけを見ていきます。鼻の入り口あたりに意識の中心を軽く置いて、その前を通り過ぎていく吐く息、吸う息、息を吐いて吐いていることに気がついている、息を吸って吸っていることに気がついている。で、心が落ち着いてきたら、さらにもっと詳しく見れる吸う息の始まり、真ん中、終わり、吐く息の始まり、真ん中、終わり、吸って吐いて吸って吐いて、もう心はどこにも飛ばないです。皆さんはこの今ここっていう場所に居続けながら、ただ吸う息の吐く息に気づいている。はい、息を見つめたい人はもっと続けてください。でも一応ここで終わりにします。吸って吐いて吸って吐いてください。はい、それからまたゆっくりと体を左右に揺ります。骨盤のところから体全体がほぐれるように、はい、じゃあ以上で、微細な身体の瞑想、 慈悲の瞑想、呼吸瞑想のインストラクションを終わります。